語、区政のここを問う3面、交通弱者対策のための現在のバリアフリー状況と今後の対応、中、交通弱者、中、長距離の歩行が困難な人や交通行動上、人の介護や機器を要する人など移動に制約を受ける方々、中、終わり。立憲民主党無所属クラブ代表質問、久保康介。質問1、新宿区移動等円滑化促進方針策定にあたり、実態調査とヒアリング調査を行った結果、区内全域のバリアフリー状況をどのように分析しているか。中、移動等円滑化促進方針。中、自治体のバリアフリーに関する取り組みを一層促進させるため、高齢者や障害者等の円滑な移動の確保方策をまとめた方針、中、終わり。2、方針策定後、移動等円滑化促進に向け具体的な進め方は。答弁1、実態調査では地域による施設用途や規模の傾向、集約状況を把握し、ヒアリング調査では代表的な施設の利用状況及び古い建物の構造上の課題が多いことを確認した。調査結果等に基づき、各地域の特性を踏まえ、生活関連施設経路を選定し、方針を検討する。2、方針策定後、施設管理者に説明会やパンフレット等による周知啓発などを行う。生活関連施設経路の新設や改修時は、区と施設管理者が個別協議などを行う。イラスト、キャプション、誰もが歩きやすい新宿を。イラスト終わり。風水害時の対策を。質問、昨年の台風15号と19号の際、区でも様々な被害があり、避難指示の伝達方法や避難所の開設・運営、帰宅困難者の受け入れ等課題も多く残った。風水害時の避難の具体的な取り組みを。答弁、風水害から区民の生命を守るため、風水害対応タイムラインや避難所運営ガイドラインの作成、職員体制の強化、多様な情報伝達手段の確保等について、具体的な検討を進めている。外国籍の子どもたちへの日本語教育、新宿未来の会代表質問、野津健。質問、外国籍の子どもたちが多い区内の学校では、言葉の壁を解決することで教育的効果が期待される。日本語を母語としない子どもたちに、学校以外の場において集団で日本語を学び合う機会を提供しては、区の見解は。答弁、区は NPO 団体と連携し、放課後に子どもクラブ新宿を実施しているほか、新宿未来創造財団と連携して、日本伝統文化などに触れながら、日本語を習得する機会を設けている。イラスト、キャプション、集団で日本語を学び合う機会の提供を。イラスト終わり。人口減少社会における区有施設のあり方。質問、人口減少時代に向けスピード感を持って施設の再構築を。答弁、今後行政需要等を踏まえながら区有施設の適切なマネジメントを行っていく。妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援と体制の強化。自由民主党新宿区議会議員団代表質問、永原孝康。質問、地域のつながりの希薄化、家族構成の変化などにより、 子育ての孤立化や育児不安、産後うつなどが問題となっている。そうした中、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を行うことは行政の果たすべき役割である。特に妊娠期や出産前後は出産・子育てに不安を感じやすい時期であり、この時期の支援は母子の健康増進のみならず、虐待予防の観点からも重要である。1、妊娠期からの母子保健に関する区の取り組みと課題は。2、妊産婦等を包括的に支援する体制をさらに推進するため、母子健康包括支援センターの設置が改正母子保健法により法定化された。きめ細かな支援を行うため、保健・医療・福祉に関する機関との連携をどのように行うのか。答弁。1、出産・子育て応援事業ゆりかご新宿による妊婦との面談に始まり、母親・両親学級、すくすく赤ちゃん訪問、乳幼児健診などの機会にリスクを把握し支援を行っている。こうした中、低リスク者が高リスクに変化したタイミングで状況を把握できるかが課題である。面談時に区が身近な相談窓口であることを実感してもらい、必要な支援に結びつける。2、さまざまなリスク等を抱える妊産婦について、保健・医療・福祉の関係機関が連携し継続的に支援してきた。今後、母子保健サービス窓口に母子健康包括支援センターを設置するとともに、新宿区子ども家庭若者サポートネットワークに子育て世代への包括的な支援を推進する新たな部会を立ち上げる。この部会では母子保健の視点も取り入れ、子育て支援部門との共同により妊産婦を支える地域の包括的支援体制の一層の推進を図る。災害時における情報発信。質問。災害時に区民が一番望むことは、自分がいる地域や場所が安全なのか、避難すべきかなど、局地的でリアルタイムな情報提供である。区ホームページにおいて、更新された情報を随時確認できることが望ましいが、通常時の何倍もの人が閲覧しようとしてサーバーに負担がかかり、表示できない事例が報告されている。サーバーをダウンさせないためにどのような対策を取っているのか。答弁。台風19号接近時には、区ホームページにアクセスが集中し、つながりにくくなったことから、通信量を大幅に減らす災害モードに切り替え対応した。また、ホームページの業務継続性の向上を目的として、2019年12月にサーバーをクラウド化した。東日本と西日本のクラウド上にサーバーを配置することが可能となり、ダウン対策として効果が期待される。新宿クオリティの今後。質問。区内福祉施設の連携により発足した新宿区事業所等ネットワークが製品の質を上げ、施設利用者の工賃向上を目的として新宿クオリティ。クオリティは大文字 Q、 あとは小文字 UALITY。 新宿クオリティブランドを構築し、ロゴマーク等も作成している。ブランド化により、付加価値が高いものを生産・販売し、利益拡大を図り、作業者に還元する仕組みを整備できる。新宿クオリティの今後の戦略は。答弁。平成31年3月に、新宿クオリティロゴマークの商標登録を行ったほか、新宿クオリティミツバチプロジェクトを立ち上げ、四ツ谷区民センターで養蜂事業を開始、好評を得た。 今後は生産力を高めるため、新たに障害者福祉センターでも養蜂を開始するほか、販売イベントの拡大、区内企業とのコラボレーションによる新宿産蜂蜜を使った商品の開発や、ブランドの付加価値を高めるための事業展開を進める。イラストキャプション、新宿クオリティロゴマーク、イラスト終わり。新型コロナウイルス感染症の拡大防止を、新宿区議会公明党代表質問、三沢秀子。質問、中国武漢市で発生した新型コロナウイルス感染症は多くの死者感染者を出し、今なお世界各地に感染が拡大している。我が会派は区が国や都と連携し特段の取り組みを推進するよう、1月31日に区長に対して緊急の要望を行った。その要望にあった、1、感染防止策の強化と多言語対応を含めた感染予防方法や相談窓口の区民への周知徹底の取り組みは、2、子どもたちの間で風評被害を起こさせないようにするため、学校現場で児童生徒への正確な情報提供などを行う取り組みは、答弁、1、新型コロナウイルスの予防として季節性インフルエンザと同様の感染症対策を行うことが重要であることを区ホームページやポスター等で周知している。このような感染予防策や相談窓口の周知は日本語、中国語、英語、韓国語で掲載している。2、外国籍や渡航歴のある児童生徒が心ない言葉を投げかけられたり、過剰に反応されたりすることがないよう、学校全体での見守りの強化について、1月29日に全区立学校長宛て通知を出し、風評被害の防止に取り組んでいる。イラスト、新型コロナウイルス感染症の予防方法等の周知を。イラスト終わり。需要の高い学童クラブの整備を。質問、近年の核家族化や女性の社会進出、一人親の増加により学童クラブの需要は今後も増加すると考えられる。区における平成31年度の学童クラブの状況は、定員1610人に対し、利用人数は約1割超えの1868人である。今後の見込みでは、令和2年度の1947人から、令和6年度は2352人と予測されている。このことから、需要の高い学童クラブの整備は、最重要課題であるが、1、今後の具体的な対策は、2、定員確保や多様なニーズなどに応えるため、区が示す民間学童クラブの誘致は必要不可欠。誘致の際に、運営費等を区が助成することは大変有効だが、区の考えは、答弁、1、学童クラブの需要に対応するため、令和2年度当初に本塩町、榎木町、落合第一小学校内及び落合第四小学校内の定員を合わせて135名分拡大する。さらに令和2年度中に鶴巻小学校内に学童クラブを新規開設するとともに、東富山小学校内の学童クラブスペースを拡充し、合わせて60名分の定員を増やす。2、今後は多様な区民ニーズへの対応や学童クラブの待機児童解消のため、新たな民間学童クラブの誘致に向けて、事業者ヒアリングなどを積極的に実施する。高齢者等の住まいの安全確保を。質問、我が会派は、高齢単身者の死亡時に家財、残置物の整理や葬儀などで苦労したオーナーが、 高齢者に家を貸したがらない現状があるので、家主が高齢者等に貸しやすい仕組みを作るべきと提案してきた。その結果、死亡時の費用を保証する保険料の一部を助成することを高く評価している。その上で、この新規事業である入居者の死亡時の保険料助成について、1、関係者への周知や広報の方法と、2、具体的な取り組みは、答弁、1、広報新宿区ホームページへの掲載等のほか、不動産関係団体や福祉関係団体などに広く周知する。2、区が週2回実施する住み替え相談において、相談員が入居者と家主の双方を斡旋する際に、入居者には家賃等債務保証料助成を、家主には入居者死亡保険料助成の利用を促す。国民健康保険料と後期高齢者医療保険料。日本共産党新宿区議会議員団代表質問、澤田歩美。質問、2月15日開催の国民健康保険運営協議会運協では、具体的な保険料率を示す資料が当日配布で十分な議論が保障されず、採決の結果21名中11名しか賛成しない前代未聞の事態となった。1、事前配布されなかった都の運協の資料には法定外繰り入れがないと負担増になる説明がされていた。情報提供がないことは問題では。2、都や国にも財政支援を求めるべき。3、後期高齢者医療保険料案では所得割率が引き下がる一方で、均等割の値上げや特例措置の段階的廃止により、低所得者ほど負担増となる。財政安定化基金残高212億円から2年間で約140億円投入すれば、値上げ回避は可能。財政安定化基金の適切な運用を。値上げとなる人に区独自の助成を。答弁、1、都の運協が示す料率は、区が採用する特別区基準保険料率と乖離しており、説明しないと判断した。2、全国市長会等を通じ、支援拡充を強く要望している。3、基金残高の約 66% 相当となり、給付費の急増時等の対応のため困難。実施の考えはない。イラスト、区民に負担を押し付ける保険料の値上げの回避を。イラスト終わり。清風園廃止計画と障害者グループホーム整備推進。質問、区は清風園を廃止し、跡地に障害者グループホームを整備すると地域説明会を行った。1、周辺の地域交流館とは、風呂の設備や利用時間等の施設の利用方法で差異があり、また高齢者在宅サービスセンターの代替スペースの確保に関し、区は運営者と協議すらしていない。これらの施設で区の説明する清風園の機能代替は不可能では。2、地域住民利用者と共に考える検討会を持ってほしいとの意見に応えるべき。3、障害者グループホームの需要から見て、清風園の移管にかかわらず、公有地・民有地問わず用地確保・整備が必要。都営角筈住宅跡地も、区は口頭で地元要望に配慮を求めたのみで、障害者グループホーム建設案を示した交渉を行ってこなかったが、今から手を挙げ、 との関係部局に働きかけるべき。時代が高いというなら、公設公営、公設民営で進めるべき。4. 賃貸期間が終了予定の区有地も活用を。答弁。1. 地域交流館や公衆浴場を利用した地域交流や入浴を説明していく。代替スペースを社会福祉事業団と協議中。2. 地域説明会のほか、町会長や高齢者クラブ連合会等に説明を行い、さまざまな意見を伺った。3. 所有者の都が跡地活用の方針を検討する中で、地域の意向が反映されることが望ましい。4. 行政需要等を踏まえつつ、適切に活用する。一般質問。新宿区民を守る会。松田美希。区に寄せられる NHK に関する相談。質問。消費生活センター等に寄せられる NHK 関連の相談は増加傾向にある。1. 相談を受ける職員に対する具体的な研修内容は。2. 区における相談窓口や相談体制は。3. 区で NHK から国民を守る等のコールセンターや NHK 撃退シールの案内は可能か。答弁。1. 国や都が行う多岐にわたる研修を受講し、必要な知識や事例を学んでいる。2. 消費生活センターの相談員がきめ細かく応じている。3. 消費生活センターでは特定の事業者の案内はしていないが、今後も相談等にきめ細かく対応していく。社民党新宿区議会議員団、川野達夫。清風園の廃止も、自動交付機の利用停止も問題あり。質問。1. 清風園の廃止については、地域説明会でも利用者や区民の理解は得られていない。丁寧な説明が必要だ。2. 住民票等の自動交付機は、3月末で利用を停止するが、マイナンバーカードも普及していないため、廃止を緊急に延期すべき。答弁。1. 清風園の廃止は、地域説明会のほか、落合地区の方々等に説明し、おおむね地域の理解を得た。2. 自動交付機の老朽化やコンビニ交付サービスもあり、廃止する。今後、マイナンバーカードの普及促進等に取り組む。スタートアップ新宿、伊藤洋平。宮内高校からインターンシップの受け入れを。質問。高校から要請があった際に、新宿区でインターンシップを受け入れることを検討できないか。答弁。学校生活とは異なる環境に身を置くことは、地方公務員の仕事のイメージを具体化し、自分の適性や将来の職業を自ら考える良い機会。将来、意欲あふれる高校生を新宿区職員として迎えるためにも、高校からのインターンシップの要請があった場合、参加する高校生の意向等も踏まえて、その都度受け入れの検討を行う。小さき声をすくい上げる会。与田可憐。区民の求めるパートナーシップ制度の導入を。質問。1月20日の区民集会にパートナーシップ制度の導入を望む約80名が参加した。制度導入済み及び導入予定自治体の人口は日本全人口の 27% であり、制度を導入する自治体が増えている。性的少数者への差別を含むあらゆる差別を許さない社会を築くため、同性婚が成立するまでは 区が同性カップルのパートナーシップを証明すべき。答弁、同性パートナーシップは婚姻制度のあり方を十分議論し、国が結論を出す必要があるため、区での導入は考えていない。立憲民主党無所属クラブ、小野雄二郎。養育費の不払い対策を。質問。日本の母子家庭の7割超は養育費を受容できず、貧困層に転落するケースが多いという調査がある。丸1、養育費不払いの立て替えや回収、手続きの支援や助成をすべき。丸2、民間保証会社の利用料の一部を助成する自治体があるが、区の所見は。答弁。丸1、家庭相談員が養育費受領のための相談に対応し、一人親家庭対象の講演会で養育費の請求啓発を行っている。丸2、助成等に取り組む自治体の事業実績を調査し、施策を研究する。新宿未来の会、榎木秀隆。新型コロナウイルス対策。質問、新型コロナウイルスの感染拡大により、中国本土では感染者数が爆発的に増加し、日本をはじめ多くの国に広がりを見せている。時々刻々と変化する状況に必要な対策を躊躇なく決断実行することが大切である。丸1、情報発信の充実強化を。丸2、職員の健康管理の現状と対策は。答弁。丸1、区ホームページの専用ページに最新情報の掲載など、正確な情報収集発信に努める。丸2、手洗いや咳エチケット等で対応。今後の状況を注視し、拡大防止に努める。自由民主党新宿区議会議員団、小倉俊彦。特定健診受診率の向上。質問、健康寿命延伸には病気の予防とともに健診受診による早期発見治療が必要である。区の特定健診受診率は平成27年度から減り続け、平成29年度には 33.2% となった。全国受診率より 20% 低く、23区で最も低い。現状認識と受診率向上の取り組みは。答弁、健康状態の把握のために特定健診は重要だが、受診率は伸び悩んでいる。向上に向け、検診票送付による個別勧奨と未受診者への再勧奨のほか、電話勧奨、イベント等での普及啓発を実施。新宿区議会公明党、木本博之。牛込で東京2020大会の機運醸成を。質問、牛込神楽坂地域はマラソン競技の札幌移転で大変落胆した。聖火リレーは最大で最後の機運醸成イベント。聖火リレーのコースに神楽坂を組み込むなど、機運醸成の取り組みを牛込地域で行うことはできないか。答弁、牛込地域の機運醸成の取り組みは、昨年9月に東京2020大会マスコットの握手会などを開催した。すでに公表されている聖火リレーのコースを変更することは困難だが、要望は東京都聖火リレー実行委員会に伝える。日本共産党新宿区議会議員団、川村則明。加齢性難聴対策とヒアリングループの普及を。質問、丸1、区では障害認定に達しない加齢性難聴者に補聴器の現物支給をしているが、補聴器購入助成も選択できるようすべき。 丸二、ヒアリングループ設置促進利用可能施設を周知すべき。答弁。丸一、購入助成は一旦全額負担となるため選択制にはしない。丸二、区民が区立施設を使用時に利用できることをホームページで周知する。バリアフリーマップと全日本難聴者中途失聴者団体連合会のページをリンクするよう調整中。立憲民主党無所属クラブ三雲孝正。公民連携と個人情報保護体制。質問。区が進める公民連携では町会、自治会、PTA などさまざまな主体と連携し、多くの個人情報を取り扱うことが想定されるが、これらの主体による個人情報保護体制の整備や運用を支援し、個人情報を公の仕事の水準で保護することが必要では。答弁。これまでも地域団体に対する研修や勉強会等を通じて支援を行ってきたが、今後公民連携を進める中でどのように保護対策の水準を確保するか、他自治体の状況等を踏まえ検討する。新宿未来の会、鈴木ひろみ。生育基本法。質問。生育過程にある人やその保護者、妊産婦に切れ目のない医療・福祉などの提供を目指し、2019年12月1日に施行された。子育て次世代の健やかな生育が保障されることを願う。丸一、医師会との医療連携の強化へ区の考えは。丸二、保健センターと子ども総合センターなどの関連施設の連携体制の強化へ区の考えは。答弁。丸一、連絡会等さまざまな機会を通じて連携を強化していく。丸二、乳幼児健診の未受診や養育不全の兆候など情報を共有している。自由民主党新宿区議会議員団、渡辺道隆。食品ロス削減推進。質問。区排出ごみの約3から5割が食品由来と言われる中、持続可能な社会構築には食品ロス削減の取り組み強化が必要。丸一、区の見解は。丸二、民間の力を活用した啓発活動について区の方針は。答弁。丸一、平成28年度調査では燃やすごみのうち家庭の約3割、飲食業の約9割が食品ごみで、ごみ全体の減量に食品ロス削減が重要と認識。丸2、新宿区 3R 推進協議会で区民団体等と取り組み課題を共有。今後も民間団体等を通じた周知啓発を進める。新宿区議会公明党、野本明俊。高齢者に優しい道づくりを。質問。令和2年度に高齢者の休憩場所として防護柵ベンチを都営百人町アパートや西富山公園などの周辺区道に設置する計画。丸1、設置場所は地域住民の利便性等を考慮して検討すべき。丸2、防護柵ベンチの利用状況を検証して今後の整備を行うこと。答弁。丸1、設置場所については歩道幅員を確保し、歩行距離に応じた設置間隔にするなど配慮する。丸2、昨年度は15基、令和2年度は7基設置予定。利用状況を検証し、今後の整備に役立てる。 自由民主党新宿区議会議員団下村春夫、子育て支援。質問。区は子育てしやすい町として高く評価されている。1、子ども食堂の今後についての考えは。2、3から18歳くらいまで一貫した発達障害の相談体制は。答弁。1、今後も基金を活用した助成のほか、さまざまな団体が必要としている支援を行い、地域の中で安定した活動を継続的に行えるようにする。2、子ども総合センターアイアイでは、主に就学前児童の療育支援を行っているが、療育が終了しても相談に応じる旨の周知に努める。